信長コンツェルト。まさかまさか、西田敏行演じる斎藤道さんに続いて、古田新太扮する松永男女久秀までもが現代からのタイムスリップ組とは、織田信長になりすましている小栗旬演じる三郎も含めて、一体どれだけの人間が戦国時代に来てしまっているのか。で、まあそれはそうと、あの小面の柴田勝家でさえ本物の鬼を背負っているなんてね、松永男女に恐れをなすとは、まあ確かに戦国時代にあんな彫り物なんかあるはずもなく、だからこそ入れ墨にビビれなかった信長すなわち三郎が自分と同じ境遇だと男女は気づいたわけなんだけどね。で、ところで話が進むにつれてね、かなり三の線の要素が大きくなってる感じのあの柴田勝家なんだけど、演じる高嶋政宏自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、それにしてもこのドラマってスピード感がすごいですね。特に最初に信長コンツェルトというタイトルが出るまでのパートが早いんです。台本はそこそこのページ数があるんですよ。時代劇なのでセリフの間などに情感を込めてなんて考えていたんですけど、監督がもっと詰めてくださいって、なんでそんなに詰めないといけないのかなと思っていたんですが、放送を見た時に今までの時代劇ではない、これぞ信長コンツェルトなんだと気づかされました。で、ところで実は勝家のこのヒゲ、自分のヒゲなんですよ。つけヒゲだと汗をかいた時大笑いしたりすると剥がれるんじゃないかと思ったんです。そんなことを気にしながら芝居をするのが嫌だったので伸ばしました。最初は原作コミックの勝家を忠実に再現しようと思って整えようとしたんです。そうしたら監督がもっとワイルドな感じがいいとおっしゃったので、伸ばせるだけ伸ばすことにしました。でも意外と気づかれないもので、例えば西田敏行さんだって、高嶋ちゃんのヒゲは随分よくできてるねとおっしゃっていたぐらいです。でんでんさんも収録の時、ヒゲ熱いでしょうと聞かれて、終わってメイクを落としたら、何それ本物だったのと驚いていました。それから役作りに関しては、このヒゲもありますけど、見た目に濃い戦国時代人でありながら時折見せるアホっぽさが面白いキャラクターにしようと思いました。ですけど、歴史的にも勝家は戦以外に能がなかった人物と言われているようです。いろいろな本も読んだんですけど、男色に溺れてなかなか性質を持てなかったとか。ところが信長の妹一を見て以来ずっと狙い続けて、最終的には妻にしています。でもこのドラマでは一を思うのは池田恒興なんです。最初にプロデューサーから、一は勝家ではなく恒興とのラブロマンスにしようと思っています、よろしいですかと聞かれたんです。当たり前ですよね、おっさんと若い娘より若い人同士の恋の方がいいじゃないですか。なるほど。で、それから第7話ではね、柴崎浩を演じる信長の妻、機長の次女であるあの雪の正体がようやく明らかに。でもまさかね、直接信長の命を狙うことまで命じられていたとは。ちなみに雪を演じる加穂自身は、今回の役どころに関して、戦国時代の人々って本当の意味での生きるか死ぬかを日々に突きつけられていますよね。私もいろいろと葛藤しますけど、それは生死に直結するものではありません。演じている雪は、命令が遂行できなかったら死が待っていますし、裏切っても死が待っています。そんな環境で生きている人たちの覚悟は大変だと思います。それから私自身、時代劇にはあまり出演したことがなかったので不安もあって、例えばその時代の人物を演じるための所作がわからなかったんです。もちろん撮影前から所作指導の先生にご指導いただいているんですけど、なかなか身につくものではありません。お芝居の中で自然に見せなければいけませんし、今でも所作は気をつけながら演じています。それと私が演じるユキは、レギュラー人物の中で唯一史実にはいない信長コンツェルトオリジナルのキャラクター。それが他のキャラクター同様、原作とは少し違うので、どういう方向に向かうのかがわからなかったんです。最初はもっと裏表のある女性だと思ったんですけど、監督が機長と対照的にふわっと、色で例えるならパステルカラーでいてくださいとおっしゃられたので、その言葉に頼って6話までを演じてきました。そして6話でユキが患者であることがはっきりしました。 忍びを隠す意味でもふわっと演じてきたことが間違いではなかったと思います。
うん、
ちなみにドラマではね、ユキは朝倉義景の患者なんだけど、でも原作では上杉謙信のくのいち、
うん、
ということで漫画とも、そして当然史実ともかなり異なった展開の月9版信長コンセルト、何はともあれこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。